変わりまして、帯状疱疹ワクチン予防接種の定期接種開始のお知らせです。国の方針により、65歳を対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種を4月から開始する予定です。すでに65歳を超えている人も、5歳年齢ごと70、75、80、85、90、95、100歳に2025年度からの5年間で接種できるよう経過措置を設けます。また、ワクチンの接種費用の一部が公費で負担されるほか、現行の任意接種助成の対象者を長久手市内在住の50歳から64歳に変更します。詳細は広報長久手2月号13ページをご覧ください。定期接種対象者は3つのいずれかに該当する長久手市内在住の方です。1つ目は当該年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方で、この方には3月末に個別通知を発送予定です。2つ目は100歳以上の方、これは2025年度のみ、この方にも3月末に個別通知を発送する予定です。3つ目は接種当日60歳から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方で、これは事前申請が必要です。ワクチンの種類は2種類あります。理研1回接種、こちらの自己負担予定額は2500円です。もう一つはシングリックス2回接種となります。1回が7000円で2回です。なお、過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方は対象外となります。また、定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。以上、いずれかのワクチンを接種してください。接種についての3つの質問にお答えしています。1つ目の質問です。65歳以上で定期接種になる年度より早く接種したい場合はどうしたらいいの？答え、3月14日金曜日までに申請し、3月31日月曜日までに1回目の接種をした場合は最大2回分の助成が受けられます。2つ目の質問です。定期接種と任意接種、どちらで受けたらいいの？答え、生年月日や接種時期により適用となる制度や負担金額が異なるため、ご希望に沿って選択してください。3つ目の質問です。任意接種の助成はどうやって受けるの？答え、接種前に健康推進課窓口、または市のホームページから申請すると、市内協力機関での助成券が届きます。市内協力機関以外で接種する場合は、一旦全額支払い後、後日助成額が払い戻されます。長久手市のホームページでも確認できます。以上、このお問い合わせ先は健康推進課電話63-3300です。インフォメーションです。3月 月9日日曜日から15日土曜日は世界緑内障週間です。緑内障は放置すると視覚障害に達するので、早期に発見し点眼薬による治療を続けていくことが大切です。40歳を過ぎたら定期的に眼科の検診を受けましょう。このお問い合わせ先は健康推進課、電話 63-3300 番です。では変わりまして、パブリックコメント。計画などに対する意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見を反映したより良い計画づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。なお、計画案の閲覧や長久手市ホームページ、電子申請システムによる意見の提出方法は、二次元コードをご覧ください。下水道事業経営戦略案。下水道事業に関する中長期的な経営の基本計画である長久手市下水道事業経営戦略について、社会情勢の変化に合わせて投資財政計画を見直し改定を行います。募集期間は3月1日土曜から31日月曜までです。計画の閲覧場所です。担当課窓口、地域共生ステーション、市役所西庁舎1階行政情報コーナー、まちづくりセンター、福祉の家、長久手市ホームページ。次に意見の提出方法です。意見書の書き方は自由ですが、意見書に該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当課窓口、郵便またはファックスなどで提出してください。なお、意見書についての個別回答はせず、個人情報に留意した形で長久手市ホームページなどに公表します。これについてのお問い合わせは下水道課電話560624です。二次元コードもついておりますのでご覧ください。では次はお知らせコーナーです。イベントの中止。令和7年長久手古戦場祭りのイベントは、古戦場公園再整備の工事に伴い会場を確保することができないため中止となります。これについてのお問い合わせは障害学習課電話560627です。イベント、暮らし環境からのお知らせです。混ざって長久手フェスタ、歌唱循環と共生で実現するウェルビーイングな社会をテーマに、これからの社会を豊かに生き持続可能な社会をみんなで作っていくためのヒントを考えます。時3月24日月曜午後2時から4時30分まで。場所は長久手エコハウスです。内容は小型バイオ装置、愛称メタオくん、移設セレモニー、2、セミナーおよびワークショップ、循環と共生で実現するウェルビーイングな社会、3、各種体験ブース。申し込みの詳細は長久手市ホームページ、または二次元コードをご覧ください。これについてのお問い合わせは地域共生推進課電話560551です。では次に東大先端研フェス 長久手氏は2022年に東京大学先端科学技術研究センターと連携協定を締結し、研究交流、産学官連携、人材育成などを通じて町づくりのさらなる推進を目指しています。その一環として当センターの先生を招いた東大先端研フェスを開催します。時は3月15日土曜午後2時から4時40分まで。場所はリニモテラス公益施設です。対象は40人。内容はテーマ、居心地が良くなる、歩きたくなる街中づくり。講師は西成克弘先生、東大先端推理研創発システム分野皮膚研究部門先端物流科学、近藤紗恵先生、東大先端研地域社会システム工学分野異分野連携ラボ地域競争リビングラボ、大沢幸男先生、東京大学大学院工学系研究科システム創生学専攻兼地域社会システム工学分野地域競争リビングラボ。お申し込みは二次元コードからお申し込みください。なお、これについてのお問い合わせは企画制作課電話560600です。次は共同まちづくり活動補助金成果報告会。身近な地域課題を解決するために独自の視点で自主的に取り組む事業の活動経費を補助する共同まちづくり活動補助金について、今年度交付決定を受けた補助団体による成果報告会を開催します。時3月22日土曜午後1時30分から5時まで。場所は長久手市公民館研修室です。これについてのお問い合わせは地域共生推進課電話560602です。次はつづらさつき会。地域の誰でも参加できるサロンです。手と頭の運動や昔懐かしい歌を歌います。時は3月25日火曜午前10時から11時まで。場所は古民家つづら、住所矢田湖石田57です。費用は年会費として500円を当日集金します。これについてのお問い合わせは支援社会福祉協議会地域包括支援センター電話641155です。次は健康福祉からのお知らせです。個人支援ボランティアの情報交換交流会。ボランティアが支援を必要とする人にできることを一緒に考えてみませんか。時は3月16日日曜午前10時から11時30分までです。場所は福祉の家ボランティア活動室1。対象はボランティア活動に関心のある人20人です。内容はボランティア活動に関する話、活動事例、できることの話し合い。お申し込みはボランティアセンター窓口電話または二次元コードからお申し込みください。これについてのお問い合わせはボランティアセンター電話613434です。
次は地域公共交通会議委員の募集について。 住民の生活に必要な公共交通、リニモ、Nバス、路線バス、タクシーの確保、利便性の向上を図り、地域に合った移動網の構築に関する事項を協議するための委員を募集します。対象は、長久手市内在住、在勤、在学、および市内で活動する18歳から75歳未満の人3人です。ただし、長久手市職員、公職選挙法による公職者、長久手市の付属機関の委員は除きます。任期は6月から2027年3月31日まで。なお、開始の6月は予定です。お申し込みは3月19日水曜日までに、申し込み書を企画政策課窓口、メール、または郵送で提出してください。郵送の場合、3月19日、消印有効です。なお、申し込み書は、企画政策課窓口で配布、または、長久手市のホームページからダウンロードできます。結果は、選考委員会による審査後、応募者全員に書面で通知します。二次元コードからもご確認できます。お問い合わせは、企画政策課、電話 560600 です。続きまして、暮らし環境からのお知らせです。はじめに、農地における野焼きについて。野焼きは原則禁止ですが、農業を営むためにやむを得ない場合に限り、法律上野焼き禁止の例外として認められています。近隣住宅などに配慮し、次のことに注意してください。 1. 風の向きや強さによって行う時を考慮しましょう。 2. 植物はよく乾かしてから燃やすなどして、煙の量や匂いが近所の迷惑にならない程度にとどめましょう。3. 近所に一声かけましょう。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは、緑の推進課、電話 560620 です。次は、資源とゴミの収集カレンダーの配布について。2025年度版の資源とゴミの収集カレンダーを3月中に各家庭に配布します。収集日や分別ルールを守って資源やゴミを出してください。資源とゴミの分別ガイドブックは今年は作成しませんので、従来のガイドブックを利用してください。なお、カレンダーは環境課および長久手市サービスコーナー Nピアでも配布しています。二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは、環境課電話560612です。次は、犬、猫、マイクロチップ装着費用の補助終了のお知らせです。2022年6月1日に、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着、登録が義務付けられたことを受け、長久手市では、装着費用の補助を実施してきました。当初の計画通り、3年間の期間満了を迎えるため、 3月31日月曜日をもって補助制度を終了します。お問い合わせは環境課電話560612です。暮らし環境から最後のお知らせです。 Nバス文化の家バス停の一時休止について、文化の家の特定天井等改修工事の実施に伴い、Nバス文化の家バス停を4月1日から2026年6月末まで一時休止します。この6月末の終わりは予定です。休止中の西武線、藤ヶ丘線は文化の家北、中央線は中央図書館バス停をご利用ください。お問い合わせは安心安全課電話560611です。続きまして、健康福祉からのお知らせです。基礎年金番号通知書の再交付について。基礎年金番号通知書や年金手帳の紛失等での再交付は、保健医療課で申請できます。お急ぎの時は、瀬戸年金事務所で申請してください。対象は、国民年金1号加入者です。申請の際には、マイナンバーカード、免許証等の本人確認書類と、基礎年金番号がわかるものをお持ちください。お問い合わせは、瀬戸年金事務所、電話0561-832412、または保健医療課、電話560618です。以上、お知らせコーナーでした。変わりまして、ドクターからあなたへ。今月は M 産婦人科外科クリニック森本翔太先生による妊娠・出産と肛門疾患についてです。妊娠中から産後にかけて、切れ痔やイボ痔などの肛門疾患の頻度が高くなります。切れ痔とは、肛門付近の皮膚が裂けた状態で、主に便秘で、硬い便が肛門を通過する際に起こります。イボ痔は、肛門クッション。これは、肛門付近の皮膚や粘膜と筋肉の間の支持組織のことを言います。この肛門クッションが、うっ血して膨らむことで起こります。妊娠が成立すると、プロゲステロン、P4 という女性ホルモンの分泌が増えます。妊娠9週頃までに、妊娠9週頃までは、妊娠黄体から P4 が分泌され、それ以降は胎盤から分泌されます。P4 の作用で、腸の運動が低下し、腸内の水分も少なくなり、硬い便となります。また妊娠が進むと、子宮により腸が圧迫され、さらに便秘となります。妊娠後期になると、体内の血液量は、非妊娠時と比べて約 1.5 倍にも増加します。肛門周囲への血液量も増えますが、子宮が大きくなり、戻れる血液量は少なくなり、静脈が鬱血します。このため、肛門疾患になりやすい条件が揃います。肛門疾患の治療の基本は、 電通管理、食生活改善、自筆軟膏の使用ですが、これらで改善しない場合は、イボジを切る、ジオン注射、狭くなった肛門を広げる等の根治術が必要になります。妊娠・授乳中は、薬剤の胎児移行性や早産リスクの上昇などから、根治術は積極的に行えません。肛門疾患があり、妊娠を考えている人は、妊娠前の治療をお勧めします。また、妊娠中に肛門疾患が悪化した場合は、積極的に緩解剤と自筆軟膏を使用し、悪化しないように心がけましょう。以上、ドクターからあなたへでした。次は、長久手市地域見守り安心ホットラインのお知らせです。ご近所で、いつもとは違う、と気づいたときは、お電話ください。24時間365日受け付けています。電話番号は、0561-635556 です。
それでは最後に統計情報です。2月1日現在の人口です。総人口は先月と比べて11人増えて61,501人。世帯数は1世帯減って26,091世帯。男性が18人増えて34,447人。女性が7人減って31,054人でした。1月の月間移動数です。転入が233人、転出227人、出生31人、死亡が26人です。1月の交通事故発生件数です。死亡・重傷ともありません。軽傷が13人でした。12月の犯罪発生状況です。刑法犯が16件、うち侵入等はありません。これで広報長くて3月号を終わります。まだまだ寒い日が続きますが、一歩一歩春に近づいています。皆様お元気でお過ごしください。